マタイによる福音書第13章の24節から。イエスは別の例えを持ち出して言われた。天の国は次のように例えられる。ある人が良い種を畑にまいた。人々が眠っている間に敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。芽が出て実ってみると毒麦も現れた。しもべたちが主人のところに来ていった。旦那様、畑には良い種をおまきになったではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょう。主人は敵の仕業だと言った。そこでしもべたちが、では行って抜き集めておきましょうかと言うと、主人は言った。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れのときまず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方を集めて蔵に入れなさいと、刈り取る者に言いつけよう。イエスは別の例えを持ち出して彼らに言われた。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。また別の例えをお話しになった。天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三サトンのコネに混ぜると、やがて全体が膨れる。イエスはこれらのことを皆例えを用いて群衆に語られた。例えを用いないでは何も語られなかった。それは預言者を通して言われたことが実現するためであった。私は口を開いて例えを用い、天地創造の時から隠されていたことを告げる。以上です。どうぞお座りください。今日は夏の特別の礼拝として、これからティーンズの方による奨励があります。今日奨励をしてくださるのは新見愛さんです。ルーテル学院高校の2年生になります。彼女は大江教会の会員でありますが、小さい時からクリスチャンホームの中で育てられ、教会では大江教会の中で育てられて来られました。今ルーテル学院高校の宗教委員長をなさっております。彼女が語るメッセージをどうか中高生の皆さんも聞いていただきたいと思います。それでは新見愛さんにメッセージをしていただきます。
おはようございます。先日学校の家庭科の授業で職業調べをしました。人生設計というテーマでした。職業調べは小学校から高校までの授業の一つとしてカリキュラムの中に組み込まれているようです。私は小中高とすべて違う職業について調べました。その中でも中学生の頃は牧師について調べました。牧師になりたいと思っていたわけではありません。その頃の夢はプロ野球選手のお嫁さんでしたから、調べようがなかったんですね。加えて自分がクリスチャンであることに誇りを持っていて、クラスメートに自慢したかったのでしょう。牧師について詳しく調べてみると、それまで自分が知らなかった仕事内容もありました。ターミナルケア、皆さんはご存知だと思います。最後を迎えた人を看取る、祝福を授ける、この仕事内容を知ったとき、私に牧師はできないと思いました。半年ほど前、私が通うルーテル学院で日本福音ルーテル武蔵野教会の大柴ジョージ先生が朝の礼拝でメッセージをしてくださいました。先生のお話は私に衝撃を与えました。牧師の仕事であるターミナルケア、このターミナルケアのターミナルはバスターミナルというように日常で使いますね。熊本で言えば交通センターといったところでしょうか。バスターミナルはすべてのバスの終着点です。それと同時に始発点でもあるのです。ターミナルケアとは人生の終わり、そして新しい人生の始まりに寄り添う仕事だと。鳥肌が立ちました。私にとって一生忘れられないメッセージだと思います。 その日から私の想像する人生の形が変わりました。砂漠のような先が見えない場所に放り出され、どこに向かいどうやって歩くかもわからない。そんな中で何かに突き動かされるように歩く、これが私の想像する人生の形でした。大柴先生のメッセージは私に今までになかった考えを引き出しました。人生はダイヤモンドの指輪です。キラキラと輝くダイヤモンドは私たちの父である神。私たちは父から命を与えられこの世に誕生します。学校に通い、就職して結婚して年を取る、いろいろな出来事があるたびに父のことを思い、自分が辿ってきた道を振り返る。そこにはいつもキラキラと輝く父がいます。そして最後を迎えるとき、私たちは消えてなくなるのではなく、父のもとに帰るのです。これに気づいたとき、私は死に対する恐怖がなくなりました。むしろ、死んだら神様に会えるのではないかとワクワクするのです。私たちには神様がいつもそばにいる。そう思うと、辛いことも悲しいことも乗り越えられます。今この時間には日本中のルーテル教会が礼拝を守っています。私と同世代のティーンズたちもまた手を合わせて祈り賛美を歌っています。人生の始まりと終わりをつなげた私たちの父は、日本中だけでなく世界中のクリスチャンをご自身の愛の輪でつなげているのです。